日刊深夜快速日曜版週刊キラウエア優子の帯に短しタスキに流し、この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。はい、こんばんは、キラウエア優子です。今日はですね、もう本当最近朝晩、まあ昼は、まあ昼もね、だいぶ涼しくというか、ちょっと肌寒くなりましたよね。やっぱもうこの季節ですからね、もう冬にもう向かっているわけでございますよね。で、お風呂、まあ入浴についてですね、今日はちょっとお話ししていこうかなと思ってるんですけども、ちょっとこれ、ちょっとあるですね、ちょっと本からちょっと参考にしております。はい、まあね、私もですね、最近ちょっと湯船っていう湯船じゃないですよね、っていうのはお風呂がちょっと家族みんなのお風呂の時間帯がバラバラなので、入浴のお風呂の湯を溜めるのに、一回一回ちょっと溜めるのにもったいないんですね。もったいないっていうのは、その一回溜めると一人しか入らないというね。はい、なのでもったいないので、まあ私の場合はもうここ最近、まあ溜めるときはですよ、もう本当お風呂の浴槽の5分の1いや5分の1 ?3 分の2って言った、違う違う、3分の1か。5分の2か3分の1ぐらいのお湯を張って、そこに体を這わせてっていうか、背中をその湯船の底につけて、浸かる入浴方法。まあね、その時は足は出ますよ。足が浸かるときは体が出ますよ、上半身がっていう、まあ、入浴方法をしてるんですよね。ただそれはただ体を温めるだけのことであって、本来なら入浴ってまあ良い効果をもたらすらしいと、はい、らしいんじゃなくて、良い効果を出すんですね。で、入浴が及ぼす作用っていうのが、まず、温熱作用。で、まあ、体が温まり、血管が広がることでですね、まあ、新陳代謝が高まります。まあ、体内の不要物の排泄を促しますっていう感じですよね。まあ、これは温熱作用。まあ、今私がやってるようなことですよね。ことっていうか、私がしたいことですよね。はい。で、温度の高い湯船はですね、42度以上が、これは原則であって、自律神経のうち、神経や興奮を促す交感神経が、優位に立ち、しっかりと目が覚めた状態となるということです。一方、ぬるめのお湯っていうか湯船はですね、37から40度ぐらいですね。まあ、自律神経のうち気持ちを沈める副交感神経が優位に立ち、落ち着いた気分になる。まあ、リラックスですよね。まあ、こういった温熱作用ですね。で、その次、制水圧作用って言ってですね、こちらはですね、全身に圧力、水圧ですね、がかかり、内臓が刺激されるということでですね。まあ、あと、その湯船に浸かるとですね、水圧で血管が細くなってですね、足の血液が心臓に向かって押し上げられるので、ポンプアップ効果もあり、その結果、血液やリンパ液の循環が活発に動くってことですな。はい、なお全身浴ではですね、水圧により心臓への負担も大きいので、大きいわけですよね。ですが、半身浴や足浴では水圧を減少するため、心臓への負担は少なくなりますと。はい、これはもうその時のあれですよね、場合によってこうやって使い分けるっていうこともありえますよっていうことですね。はい、次、浮力作用。まあ、これはね、水に浸かると浮きますもんね。だけど、プールとかもそうですよ。まあ、湯船にですね、首まで浸かると、まあ、体重は約9分の1になりそうなので、 体を自由に動かせるようになりますね。はい。体が軽くなった感覚による筋肉が緩み、リラックスした状態になるそうです。やっぱね、湯船ってやっぱいいんですよね、こうやって。まだまだありますよ、そして。整浄作用。お湯に浸かることで毛穴が開き、毛穴や皮脂がお湯に流れ出るため、皮膚表面の皮脂量は低下します。まあね、まあ毛穴が開く。まあね、まあ私も毛穴ひ、まあ、体はそうでも、体は開き、いや、体はそうでも、顔のやっぱりですね、毛穴。毛穴ですね、目立ちますね。特に鼻。悲しいです。はい、次。蒸気、香りの作用ということで、まあ鼻から脳へとか、肺から全身へとか、皮膚から全身へとかですね。まあ、まず、鼻から脳へっていうのが、芳香成分の、鼻の奥の、細胞を刺激する、何細胞、まあ、これ、臭細胞って言うんですね。電信信号として脳へ伝わり、自律神経やホルモン、免疫へ影響を与えるそうです。肺から心臓へはですね、吸い込んだ芳香成分が気管を通り肺へ、その後肺胞から吸収されて血液に入り全身に運ばれますとかですね。あとですね、2つほどありまして、粘性抵抗性作用、これは水の抵抗が加わることで筋肉の増強に向いているということで、水中のゆっくりとした運動やストレッチなどによって筋肉に刺激を与えることができるため、リハビリテーションにも活用されております。あと、解放、密室作用。一人でお風呂に浸かる時間は心と体が解放的になる究極のリラックス空間です。ストレス解消法が期待、あ、違うんです。ストレス解消効果が期待されるということですね。まあもう様々ないいことがあるってことですよね、入浴。だから本当お風呂にね、お湯をためて首まで作ることをちょっとずっとここで最近やってないですよ。だから本当はですね、温泉とかに行って広い温泉でですね、ゆっくりと浸かりたいっていう気分がさ、で手とか足とかを思いっきり、なんなら泳ぎたいくらいですよね。温泉とかの大きな大浴場というか、露天風呂でも何でもいいですよ。泳ぎたいなーって思ってる今日この頃でございましてですね。はい。まあ、あとはですね、まあ、ここからはですね、それぞれの目的に合った入浴方法をご紹介していきます。はい。ですね、まず、ストレスを解消したいときは、40度以下のお湯にゆっくりと長く浸かると良いそうです。これはですね、主な作用としては、ぬるい湯は副交感神経優位で、心身の鎮静させる作用があると。はい。あと、安眠したいとき。もう私、最近、安眠ね。もう爆睡ですね、私は。一般的に、38から40、まあ、温度って測りますか、みんな。測ったことない。まあね、38から40度のぬるめの湯にゆっくりと入ると良いと。体の緊張が取れて、本来の疲れがどっと元に出てくる。神経は鎮静化だそうです。あと、これから一仕事したいとき、42から43度の熱いお湯に短時間。長湯は禁物でございます。この作用は、交感神経を刺激して、心身の緊張を高めるため、活動的な気分になれるそうです。はい。その次、足の疲れを取りたいとき、40度前後のややぬるめで、たっぷり入れた湯に深く長く入るそうです。入ればいいそうです。水圧の原理を生かして、深く浸かれば浸かるほど圧力は高くなるそうです。ただし、お腹にも圧力がかかるので、妊娠中は避けてください、ということです。筋肉の疲れを取りたいとき、42から43度の厚めの湯に短時間。長いは禁物。強めのシャワーを当てるのも効果があるそうです。これはですね、血行を良くして疲労物質を早く取り除く効果があるそうです。 はい。あと最後ですね。肌は美しくしたいとき。もうね、美しくしたいけども、美しくなれるような年でもないので、はい、ここはちょっと。はい。まあ、一番風呂は避けて、40度前後のややぬるめの湯に、ゆるめの湯の方が良いそうです。あまり長時間に入って肌をふやけさせるないことですね。手のひらとかよくふやけます。はい。熱い湯に入ると保湿成分が皮膚から溶け出してしまうので皮膚を乾燥させるそうです。あまり石鹸で、これイントネーションがおかしいね。あまり石鹸でゴシゴシこすらないことですね。入浴は保湿クリームの補充を十分にということですね。はい。私最近石鹸って体のボディーソープって、泡になってるやつ、プッシュボタンじゃないな、ポンプのプッシュボタンでおかしいね。を押すと、もう泡になった状態で、なんですか、皮膚に刺激を与えないような、普通にもそれを体にこすったりするような石鹸を使ってるって今ちょっと思い出しましたね。ということでですね、ちょっと今日ですね、そういった入浴、本当これから寒くなるんでですね、もうシャワーは本当は極力避けて、だからもう年を取ってくるので、心臓発作、まあ、それはまずないと思うんですけど、よくね、お風呂場って、そのユニットバスはそんなないと思いますけど、普通にタイルのやつって本当、一軒家のお風呂とか、もう超寒いんですよね。もうお風呂入るのね、ちょっと、苦痛というか、ちょっと足が遠のく感じですよね。なので、お風呂屋さんじゃないな。やっぱそういった、大浴場がある温泉とかね、ね、ちょっと行こうかなって、ここ思ったりなんかしたりしてですね。はい。ということでですね、本日もここまでお聞きいただいてありがとうございます。それでは、また来週です。さようなら。